今日は旧約聖書の中に出てまいりますヒゼキヤという王様の出来事を通してお話をしたいと思いますが、まず歴代史の今日の御言葉ですね、32章の1節から読みいたします。これらの誠実なことが示されて後、アッシリアの王セナケリブが来てユダに入り、城壁のある町々に対して陣を敷いた。そこに攻め入ろうと思ったのである。ヒゼキヤはセナケリブが攻め入ってエルサレムに向かって戦おうとしているのを見たので、彼の司たち有志たちと相談し、この町の外にある泉の水を塞ごうとした。彼らは王を支持した。そこで多くの民が集まり、すべての泉とこの地を流れている川を塞いで彼に言った。アッシリアの王たちに攻め入らせ、豊富な水を見つけさせてたまるものか。それから彼は奮い立って崩れていた城壁を全部建て直し、さらに櫓を上に上げ、外側にもう一つの城壁を築き、ダビデの町ミロを強固にした。それゆえその上、彼は大量の投げ槍と盾を作った。彼は民の上に戦時の隊長たちを立て、彼らを町の門の広場に招集し、彼らに励ましの言葉を与えていった。強くあれ、惜しくあれ、アッシリアの王に、彼と共にいるすべての大軍に、恐れをなしてはならない、怯えてはならない。彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共におられるからである。彼と共にいる者は肉の腕であり、私たちと共におられる方は私たちの神主、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる方である。民はユダの王ヒゼキヤの言葉によって奮い立った。この後、アッシリアのセナケリブはその家来たちをエルサレムに遣わして、彼自身がその全軍を率いてラキシを攻めていた。ユダの王ヒゼキヤやエルサレムにいたすべてのユダの人々に向かって言わせた。アッシリアのセナケリブはこう言っておられる。お前たちは何により頼んでエルサレムの包囲の中でじっとしているのか。ヒゼキヤは私たちの神主はアッシリアの王の手から私たちを救い出されると言って、お前たちをそそのかし、飢えと渇きでお前たちを死なせようとしているではないか。あの主ではないのか。その高きところと祭壇をヒゼキヤは取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、あなた方はただ一つの祭壇の前で拝み、その上で香を焚かなければならないと言ったんだ。お前たちは私と私の先祖たちが地のすべての国々の民に対して何をしてきたかを知らないのか。地の国々の神々が彼らの国を私の手から救い出すことができたのか。私の先祖たちが征絶したこれらの国々の神々のうち、どの神が私の手からその民を救い出すことができたのか。お前たちの神が私の手からお前たちを救い出すことができるというのか。今お前たちはヒゼキヤにごまかされるな。このようにそそのかされてはならない。彼を信じてはならない。どのような国、どのような王国のどのような神も、その民を私の手から私の先祖たちの手から救い出すことはできない。ましてお前たちの神はお前たちを私の手から救い出すことはできない。彼の家来たちはなおも神である主とそのしもべヒゼキヤに逆らって弁舌を振るった。彼は手紙を書いてイスラエルの神主をそしり、主に逆らっていった。私の手から自分たちの民を救い出さなかった地の国々の神々と同じように、ヒゼキヤの神もその民を私の手から救い出せない。さらに彼らは城壁の上にいたエルサレムの民に向かい、ユダの言葉で大声で呼ばわり、彼らを恐れさせ、おじけさせて、この町を取ろうとした。このようにして彼らはエルサレムの神について、人の手で作ったこの地の民の神々についてと同じように語ったのである。それゆえヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤはこのことのゆえに祈りを捧げ、天に叫び求めた。すると主は一人の御使いを遣わし、アッシリアの王の陣営にいたすべての勇士、隊長、首長を全滅させた。そこで彼は恥じて国へ帰り、彼の神の宮に入ったが、自分の身から出た子供たちがそのところで剣をにかけて倒した。 このアッシリアという国は世界の歴史上でも有名な国で、今のイラクあたりの国ですが、大変強力な戦力を用いて当時の世界を支配しておりました。このことが起こる8年ほど前に、イスラエルの、これはユダという国ですが、その兄弟国がこのアッシリアに滅ぼされてしまいました。圧倒的な兵力を持っておりました。ユダとヒゼキヤの軍と比べればですね、本当大人と子供、それ以下の本当にもう一瞬にして、殲滅してしまうことのできるぐらいの強大な勢力を持ってユダに攻めてきたわけであります。ところがこの時に、ただただ彼らはエルサレムを攻めに来たわけではありませんで、包囲をした挙句にですね、死者を使わして、彼らのイスラエルの神を、あざけったわけである。確かにアッシリアの前に数多くの何十何百という国が滅ぼされていきました。そしてそれぞれの国はそれぞれの神を持っておりましたから、その神を信じて神に祈っていたわけでありますけれども、ことごとく殲滅されてしまった。おそらくこのヒゼキヤとその国はですね、アッシリアに滅ぼされなかった唯一の国であったんですね。だからお前たちがいくらこの主なる神を信じ、誠の神だと言って信じたとしても、今日の御言葉として挙げたところは、ヒゼキヤがそう言ってこの励ましているわけですね。アッシリアと共にいる大軍に恐れをなしてはいけない、怯えてはならない、彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共におられると言って励ましていた。そんなバカなことはない、他の神と同じようにお前たちの神も焼き滅ぼされて、お前たちの民と一緒に跡形もなくなってしまうのだと言って、アッシリアの使者があざけったわけであります。それを聞いてヒゼキヤは、祈ったと書いてあります。これはですね、この歴代史ではなくて、列王記の方のに出ておりますので、ちょっと開いていただきたいと思いますが、列王記の2の19章の14節、旧約聖書613ページです。列王記2の19章の14節から19節。ヒゼキヤは使者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登って行って、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは主の前で祈って言った。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言ってよこしたセナキリブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々とその国土等を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょう。アッシリアの使者がはですね、ただ口で語っただけじゃなくて、それを文面にして、ヒゼキヤに送ってよこしたわけですね。それを受け取ってヒゼキヤ王は神様の宮に登っていって、それを広げて、神様カクカクしかじかのように、敵はあなたをあざけっております、私たちの国をあざけっているのではなく、あなたご自身をあざけっております、神をこのまま私たちが滅んでしまったら、神様あなたの名前に傷がつきます。あなたは 他の石や木の神々とは違う唯一誠のこの全世界を作りになった神であるということをこの戦いを通して証明してくださいと言って神に祈って、そしてその結果アッシリアは戦いに、まあ、戦わずしてですね、神の使いによって、滅ぼされてしまったということが聖書に書いてあるわけです。で、このことが事実であるかどうかというのは、歴史の、まあ、発掘とかでですね、この戦いのそのもののことは書いてないんですが、このセナケリブという王様が彼の子供たちによって暗殺されたということは、これは西洋史の中にちゃんと書いてある話なんですね。で、まあ、なぜ彼がそこで、暗殺されたかというようなその背景についてはそこまで詳しく書いてありませんけれども、おそらく彼はここで、まあ、何らかの理由で戦いをせずして国に帰り、そこで殺されたということは、これはもう歴史が証明して事実であります。まあ、私たちはその歴史が証明する事実がどうとかということじゃなくて、重要なのは、ここでヒゼキヤがまあ、もう相手は巨人ですね、こっちは小人でありまして、子供のような本当にわずかな兵力しかないわけですから、まあ、簡単に滅ぼされてしまうというような状況の中で、彼が彼の神主を担いでというか、神様はこの戦いは自分たちに対する戦いではない、神様はあなたに対して戦いが挑まれているのではありませんか、だからどうぞ、あなたがこの戦いを通して誠の神であるということを証明してくださいと言って祈ってですね、それに神様は答えてくださったということであるわけです。で、これはですね、ヒゼキヤだけのことではありませんで、私たちにも同じようにこういうようなことが起こってくると思うんですね。いろいろな問題が起こってまいりますと、周りの人は、あんたクリスチャンで教会行ってるんじゃないの、なんでそんな不幸なことが起こるのか、なぜそんなことで、そういうトラブルが起こるのか、問題が起こるのかって言ってですね、ああ教会に行ってるとは言ってるけど、まあ、教会の神様も大したことないわねなんてですね、そういうことを、まあ、はっきり言う人もいるだろうし、あるいは言わなくてもですね、そういうふうに陰で言う場合もあるでしょう。まあ、我々はそれを聞いてですね、ああそうだな、まあ、聖書の神様を信じてはいてもですね、役に立たんななんて思って、ちょっと他のに乗り換えようかななんてですね、ふっと思ったり、絶対ないとは言い切れないんですね。たまにふっと思うことも、まあ、あるでしょう。それは人間ですからね。しかし私たちはこの私たちに降りかかっている問題というのはですね、自分に降りかかっていることではないということをまず考えなきゃいけない。自分でそれに立ち向かおうとしたら負けるということです。今日の御言葉の中での次の8節にですね、ヒゼキヤが言っておりますが、彼と共にいる者は肉の腕であり、私たちと共におられる方は私たちの神主、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる方である。だから我々が戦う、我々がその実際に、取り組んでいるかのように見えるけれども、実はそうではなくて、神様が実際にその解決にあたり、また戦いを戦ってくださる。神様に戦っていただかなきゃいけない、神様に働いていただけなければならないわけであります。実はこの、まあ、くどくどと読みませんけれども、ヒゼキヤはこのことが起こる前にですね、アッシリアが最初に攻めてきたときに、実は神様に頼ることなく 金銀財宝を引っ張り出してきてですね、貢ぎ物を渡してこれで一つ何とか助けてくださいと言って命乞いをしているんです。で、言われた金額に満ちませんもので主の宮の柱やら壁やらに貼り付けてあった金を引っぺがしてそれで何とか助けてくれと言って命乞いをしているんですが、それでもダメでアッシリアは攻めてきているんですね。最初からヒゼキヤもこういう信仰的な態度に出ればよかったんですが、彼も一度失敗をしているわけであり、いかにもその辺が人間的なんですけれども、いろいろやったけどもダメだからということもありますが、でも、もうこの絶体絶命のピンチの中にあって私たちの頼る方はこの主なる神しかおられない。だからもし私たちがこのことに負けて、あるいはその問題に、打ち負かされて、嘆き悲しまなければならないということがあるならば、それは神様、あなたの責任ですと言ってるんですね。随分大胆なですから祈りをしていると言わなければなりません。敵もですね、そんなことを言って、お前の信じている神様なんて大したことないよ、というようなことを言ってるもんですから、なおさらなんですけれども、私たちもいつもですね、そういう局面に立たされているわけです。あんたの信じている神様、キリスト教の神様、教会の神様なんて別に大したことない、他のものとどこが違うのか、あんたも同じように、いろいろいつも悩んだり愚痴言ったりこうしたりしてるじゃないか、そんなに大したことないんじゃないのなんてですね、そう思われてる、周りの人からそう思われてるとすれば、それは、私たちの恥でもあるし、また神様自身のに恥を塗っていることにもなるわけでありまして、ですからどうぞ神様、あなたが戦ってください、あなたがどうぞこの問題に勝利を与えてくださいと言って、主に、この神様にですね、主導権を明け渡してしまうということが必要なんです。よくこれは、教会ではですね、主に委ねるという言葉を使うんですけれども、委ねるという言葉ほどですね、実際分かりにくいことはないんですね。委ねる委ねると言ってはいるけれども、一体それはどういうことなのかということが、私たちには時々分からないこともあるわけです。で、結局委ねるということは神様に責任を取ってもらうということなんですね。もうこれは神様はあなたに責任を取ってもらいますよ、私がいくら祈っても一生懸命やってもダメだから、もう神様あなたに何とかしていただくしかありませんと言ってですね、サジを投げるというか諦めるというか、でも諦めているというのは自分に対して諦めているわけであって、神様には諦めない、神様あなたは何とかしてくださいますからと言って、そこに、寄りすがっていくということがですね、信仰、私たちが主を信じるという、ことになるわけです。神は、実はそのことがですね、この私たちが創造された、神がお作りくださったということの最大の目的なんですね。神は私たちをお作りくださいました、私たちがここに存在しておりますのは何のためであるか、これは私たちの生涯を通して神が目には見えないけれども唯一まことの生きている神がおられて、そしてその方は私たちの助け主であり、またその方に頼って生きる、人間にとって最高の幸せであるということを私たちの生涯を通して証明するべきなんですね。それが人間の生きている目的であります。それ以外にはないんです。だから我々のさまざまな問題にぶち当たったときに神様が働いてくださらないとすればですね、 まあ、それはもうそれでおしまいですから、まあ、そんなんなら信じなくてもいいということになる。でも幸いなことにですね、そんなんならやめたといって、信じなくなるということはないわけでありまして、必ず神様が、神に責任を預けて、祈ることに必ず応えてくださる。それが信じるということですよね。もし私たちの生きている目的というものがただ自分の幸せであったり、満足できる生活をすることであったり、日々に、なんかちょっといいことがあることであったり、気持ちよく年を取っていくことであるとするならば、もしそういうことが人生の目的であると考えていればですね、断るたびに私たちは自分自身を恨まなきゃいけない、人生を恨まなきゃいけないということになりますね。なぜこうなんだろうか、なんでこんなことが起こるんだろうかといって、ですからそういうことが起こるたびにいろいろとあっちゃこっちゃ、拝みに行ったりお願いに行ったり聞いたりして悩まなきゃいけないんですね。でも私たちの生涯というものは、私たちが生きてここに命を持っているということの目的はそういうことじゃなくて、この生涯を通してこの世界をお作りくださり、私を作ってくださった神様がいらっしゃる、その神様が唯一まことの本当の神様がいらっしゃるということが明かされることが生きている目的であれば、いろいろなことを通してもむしろですね、あ、これはまた私たちを通して神がの栄光を表してくださる、神の技が現れるためのことであると信じることができる。そして信仰を持って立ち向かっていくことができるのではないでしょうか。そうでなければ、人生、ああもうこんなんじゃ生まれてくるんじゃなかった、と言ってですね、今朝の新聞にも小学生の子が自殺したとか中学生の子が自殺したとかね、書いてありましたね。もうああいうのを読むたびに本当心は痛みますよね。からこの生まれてきたこと、生きていくこと、それは決して楽なことではない。イエス様も言われましたように、私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追ってついてきなさいと言われました。私についていきたいと思うならば、重荷は全部その辺に放り出しておいて身軽で来いとはおっしゃらなかった。私の十字架を追って、あなた自身の自分の十字架を追ってですね、それぞれに違う重さであり大きさであり形は違うけれども、それを背負って私について来いと言われたんですね。しかしその十字架を背負って歩んでいく先は神の約束された御国であるということであります。むしろその十字架がなければ私たちはイエス様の後についていくことはできないわけですね。いつも我々はそのことを問いながら、またそれこそ自分の今生きている目的であるということを言い聞かせながら、与えられたさまざまな試練や問題に立ち向かっていくのであります。しかし感謝すべきことに、ヒゼキヤに対して神様は救いを与えられました。そしてまた同じように、それからの地、主を信じる者には神様は同じ答えを与え続けてきておられます。私たちも神様はあなたが神であるということ、生ける誠の唯一の神であるということをどうぞこのことを通して明らかにしてください。私の人生を通して証明してください。また小さな問題、大きな問題ありますけれども、神様はあなた本当の神様だって言うんだったら何とかしてくださいと言ってですね、談判すればいいんです。こんな言い方すると怒られるかもしれませんけど、天国行ってね、行ってというのは前提になりますけど、一応行けたとしたらそんなこと言うと怒られるかもしれませんけど、それが神の弱みです。 神の弱みはどこにあるかというとですね、神様、あなたが生ける誠の神であるということをどうぞ明らかに示してください。これに勝るその祈りの言葉はないです。弱みをね、掴んでるんです。変な言い方ですけど、明日私がここにいないとしたら、この私の不遜な発言によって命を奪われたと思う。まあでもね、神様はそれを許してくださると思いますけど、神様、あなたは神様だと、本当に私はあなたは神だと信じております、教会に行っております、聖書を読んで祈っておりますから、どうぞそのことを、そうならば証明してくださいということは許されているということですよ。神が戦ってくださる、神が私たちのために何とかしてくださいます。そのことに私たちはかけているわけでありまして、信仰というのはこれは大きな賭けですね。博打であります、はい、クリスチャンというのは博打打ちなんです。生涯をかけてるんです。大変な賭け金ですよ、これは。時々ね、でも私こんなこと言ってますけど、ふっと思うんですよね。死んでそうじゃなかったらね、私の生涯のこの博打は何だったんだろうかな、なんてね、思うのかな、なんてそんなことを考えてるんですけどね、だけどね、やっぱりこっち賭けてるんですよ。やっぱりこっちにかけてるんですね。それはね、なぜかけてるかというと、他にかけるとこがないということも一つあります。かけるに足る信仰であるということは、この教会とまた私の親族やら信仰の友人やら、また多くの人の証やらね、そういうものでもってやっぱりかけなきゃいけないかな、なんて思わされながら信じているわけです。まあどうせならね、ちびちびかけるんじゃなくて、しっかりもう思い切って神様はあなたにかけてまいりますので、どうぞお答えくださいというような、そういう信仰を持ちたいと願うものであります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちはあなたを見たわけでもなく、またその声を聞いたわけでもありませんし、手で触れたわけでもありません。ただ聖書の御言葉を読み、また数々の証を聞いて、また自分自身に働いてくださったその多くの信仰の経験の中から、あなたを信じております。それでもなおなお私たちは愚かであり罪深いものでありますので、ことあるごとにあなたを恨み、またあなたに背いてもおります。しかし私たちはただなんとなく信じているわけでもなく、いろいろと信じているうちの一つでもなく、あなたがまことの神であるということを、それのみを信じております。神様、どうか今私たちの信仰が っぱりとした白黒のはっきりとしたものとなるように、あなたを信じたり信じなかったり、ふらふらと揺れ動くような信仰ではなくて、本当に神様はあなたと取っ組み合いをして、あのヤコブのようにあなたが祝福してくださいのならないのならば、この場を離れませんと言って祈りの格闘をして、あなたの答えを引き出すような強い信仰をお与えください。また神様、あなたは私たちの祈りにこれまでも答えてくださいましたように、これからも答えてくださることを信じて感謝をいたします。あなたが私たちのために私たちの戦いを戦ってくださるということ、感謝をいたします。私たちの救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。